ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにご登場いただきます。聞きたい話があるんだよな、津田さんこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。すいません、いつもは、はい、今夜はどんなお話聞かせてくれるんですかと聞くんですけど、私今日津田さんにいろいろ聞きたい話がありまして。
何でしょう。
まあ世の中が大騒ぎになったアカデミー賞、
はい、あーねー、もうすごかったですね。あんな間違いが起きるってね。
いやもう何が起きたのか、もう本当に驚いて、はい、こう揺れたという感じでしたけども、そのあたりの話とか、まあ、アカデミー賞のことをいろいろ教えてもらいたいなと思ってたんですけど。
なるほど。もともとアカデミー賞っていうのは昭和3年ぐらいから始まってる、1928年に始まってるんですけどね、
はい、
最初はちゃんといわゆる新聞記者さんとかに、今年のアカデミー賞は何々が取りますよって伝えてたんですよ。
アカデミー賞の発表が
行われる前に実は伝えてたんです。で、明日発表の後ちゃんと載せてね、
準備しておいてねってい
うとこからちゃんとスタートしてたんですけども、
はい、
10年経って1939年に風と共に去りぬっていう大ヒット映画がありまして、もうあれが総なめするって噂がわーって流れて、実際に明日のアカデミー賞では風と共に去りぬを発表しますよって言っていたら、ある地方紙が先にすっぱ抜いて載せちゃったんですよ。
あらららららら。
でこれではいけないと、でアカデミー賞はたった2人しか今、発表まで何の作品が取るか誰が撮るか知らないんです。集計をした2人しか知らないんです。
あの大きなアカデミー賞の式典というか、はい、まあね、中で誰も知らないですか。
知らない。あれ投票制なんですよ。会員6000人ぐらいいるんですけど、はい、俳優さんや監督さんや、でその投票の集計をするのが2人いるんですね、
はい、
会計士の方って聞いたことありますけど、その2人が集計をして、で出た作品をジュラルミンケースみたいなのに入れて、
はい、
それもなくしちゃいけないから2セット作ってジュラルミンケースに入れて当日会場に持っていく。
は
だからあのディレクターも知らないし司会者も知らないし誰もあの会場なんか知らないんですよ。
どこにスポットライトが当たるかは誰も知らない、
知らないんですね。だからあのフェイダナウェイとあのウォーレン・ビューティーが発表するときに開けたときに変やったでしょ。あれもちろん知らないから、
はい、
で発表された後もディレクターたちもすぐに間違いですよって言えないのは誰も知らないから、でスピーチが始まって知っている2人がちょっと待って投票で数数えたのとは違うって言ってスピーチの途中で
だから
あの訂正があったっていう、
でバタバタその後ろ なんかおかしいなみたいなのの、時間はそれがあったから
なんです。だからもう徹底されてるんですよ。
それ逆にその2人の人がまあまあ漫画みたいな話でちょっとうとうとしてたりとかしたら
そのまま行っちゃいますよね。そのまま行っちゃいますね。あのね、だからもう本当にねアカデミーってね、あのなんでかっていうと、やっぱり撮った人の例えばねギャラが100倍ぐらい上がったりするんですよ。とかやっぱりそのアカデミーっていうのにもうみんな目指して、前の、大体アカデミー賞にかかるような作品っていうのは秋に公開するんです。でなんでかっていうと投票する時期に近いところに公開すれば投票する人は覚えてるでしょ、
印象がね。
だからみんなねアカデミーに近いところで本当に賞を取りたい作品を公開するんですよ。
は
い、アメリカだったらだいたい9月とか10月なんですね、だからその辺にアメリカで公開されている作品っていうのはものすごく実は力が入ってる作品っていうことなんですよ。
なるほど、見応えのある作品がずらりと。
で日本にはだいたいまあ春からこれから、
はい、
ね、ララランドなんか今公開中ですけど、これから公開される作品になっていくっていう、まあ、そういう 1年かけてみんなアカデミーにどれを出すかっていうので、うん、それを見越しながら作って公開するっていうのをハリウッドはやってるんですね。
それぐらい力を入れて、だから本当にじゃあ会場中が来るかもしれないってワクワクしてもらってるわけですね。
そうなんです。ただでもアカデミーの、なんか定義っていうのは人を称えるっていうか争う場所じゃないっていう定義になってるんですよ、
うん、
だからお祭りで撮った人たちをみんなで称えようっていうお祭りだから、あれ最初ララランドって言われて、はい、その後ムーンライトって言われた時に、エマストーンがララランドの、うん、はい、主役の女優さんが、いやムーンライトって本当に素晴らしかったのよとかって、なんで私たちじゃないのなんて言わないでしょ、うん、あれはもうお祭りでもうみんなを称えますよ、撮った人を称えますよ、誰でも称えますよっていう、なんかそういうムードの中でアカデミーって行われてるんです。だからみんななんかすごい仲良しっていう感じ伝わるでしょ、あれ会場中が。
そうですね。
なんかそういう感じのアカデミーっていうのは、まあいろいろ定義があるんですね。
やっぱり歴史があってそういう定義もあって、うん、でみんなが目指しているからあれだけの祭典に。
そうなんです。
は
あ、うん。でもすごい、だから最初はね、もう本当にね、270名ぐらいで1回目が始まってて、晩餐会の中で行われてて、うちうちで全部決めてたんですよ。どれがいい、あの人とあの人よかったから、あの人にしようかみたいな感じ で、ところが4回目ぐらいになるともう1000人を超えてきて会員が、はい、それでもううちうちで決めるのは大変だっていうことで投票形式になってとか、っていうそんななんかいろんなやっぱり歴史があるんですよね。今6000人超えてますけど、
はい、
すごいんですね。
その6000人の集計した人はそれも
すごいですよ ね、
お二人だけっていうのも全然知らなかったです。
だからアカデミーってすごい面白くて、例えばカサブランカって1943年に撮ってるんですけども、はい、あれなんかはね、脚本もほとんどまあ出来上がってたけど、イングリッド・バーグマンなんかに、あの主役の女優さんに、
はい、
脚本は全然自分のところだけしか、今日これだけ、明日これだけっていうような渡し方しかせずに作品を撮って、
うん、
はい、イングリッド・バーグマンはカサブランカ大嫌いだったんですよ、自分が出た映画で。監督ともあんまりうまくいってなくて、
うん、
なんで私はこういう、ま、あれはちょっと反戦映画なのでね、
はい、
であんまり外に内容自体が知られたくないっていうなんか事情があって、
うん、
スタッフとかも脚本全部渡されなかったんです。
もうフルで知ってる人はもう監督だけ、
脚本家と監督さんだけで、だからイングリッド・バーグマンはこんな映画絶対に流行らないわって思ってたら、うん、ヒットをし、で彼女はこれで、作品をカサブランカが撮ったんです、作品賞を、
はい、
でこれでもうダーンって大女優
にな
ったりとかして、
はい、
まあ、だからアカデミーっていうのがいかに大きいかっていうのを彼女はここで知ったりとかしてるんですよね。結構でも日本映画もね、外国語映画賞でね昔撮ってたりしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
あと、昭和29年に地獄門っていうね、長谷川和夫さんが主演してる映画を撮って、はい、で次の年にまた宮本武蔵っていう映画を、稲垣博さんっていう監督さんがいるんですけど、
はい、
これね、三船敏郎、八千草薫、三国連太郎が出てる映画を、で2年連続で外国語映画賞とか撮ってるんですよ、
うん、
でナンシー梅木さんなんかも撮ったりとかしてるんですけども、うん、これもね、ちゃんと日本がその前年ぐらいから、戦争が終わってで、
うん、
日本がアメリカ人にとってだんだんだんだん近くなってきて、そういうバック背景があってナンシー梅木さんが撮るっていうようなね、そんなんがあるんですけど、戦場にかける橋がこの年撮られてるんですけど、
はい、
戦場にかける橋って日本の兵士が出てくる話で、
うん、
日本の兵士とイギリス軍の捕虜が橋を作るって、
はい、
でそこで戦争の悲惨さとか訴えるっていう映画なんですけど、これで、アメリカ人の中で日本っていうのが敵だったものから戦争があって、だんだんだんだん近くなってきてるんですね。で、そうやって日本が近くなってきたところで、さよならっていう映画が公開されたんです。これにナンシー梅木さんっていう人が出てるんですけど、うん、で、そこで、あ、日本ってもしかしたらすごい敵国で、すごいなんかこう、もう国だと思ってたけども、戦争が終わった後、なんかこう、アメリカ人の中で日本は友好の国になっていくかもしれないっていうムードの中でナンシー梅木さんが撮るとか、作品がいいっていうのももちろんあるんですけど、
はい、
やっぱりアメリカ国内で日本がどう思われてたかとか、やっぱりそういうのもすごい関係してくる。だからアカデミーっていつも政治と、今回もなんかトランプさんの批判とか だから政治といつも政治とかその世の中の動きとかにやっぱすごく大きく左右されるっていう
のがあるんですよね。でもアカデミーでそしたら日本の作品とかがもし賞を取ったら、
う
ん、またその日本文化へとかの
そう本当そうです
ね。
だからジブリの鈴木さん今回は絶対取れると思ってたのにとかって言ってたのはやっぱりこうクールジャパンっていうのがもうなんかアニメっていうのが日本のアニメは素晴らしいっていうのがもうアメリカ国中に行き渡ってると思ってたっていうのがあるんじゃないですかね、う
ん、でもなんかその取れると思ってたのにって言ってしまってるところがアカデミー賞に対してちょっとなんかキュートな感じがしますけどもね。まあ、ズートピアも素晴らしい作品なのでねあでもなんかアカデミー賞も私たちはお祝いとか大きな祭典という感じでのみと言ったら変ですけどこうざっくり捉えていましたけど、はい、そうやって歴史があっていろんな作品が生まれて、うん、選ばれて、
ね、
愛されてたたえてっていうお祭りというか祭典なんですね。
ちなみにアカデミーって著作権ないのでね誰が使ってもいいんです。だから日本アカデミー賞、
はいはい、
香港アカデミー賞ってあるでしょ、はい、アカデミーってなんかそういう特許っていうんですか、
はい、
それ取ってないらしくて使いたい放題らしいんですよ。
それはでもあのシネマクエストラジオ的にも一回、うん、あのアホデミー賞をやったので今多分スタッフがホッとしてると思う
なるほど
バカにしてしもたなみたいな感じになって多分また連続してやるんじゃないですかね胸張ってね。あじゃあまた皆さんもこれからアカデミー賞を取った作品とかアカデミー賞ノミネートというような言葉を見るときに、うん、そういうことをまた思っていただいたりこれからまた今のお話であれば素晴らしい作品がどんどん日本で公開されるってことですよね。
そうです
よね。
そうですそうです、うん、あのムーンライトもねこれから公開されますけど、
はい、
あれあの作品自体も素晴らしい私まだ見てないんですけど素晴らしいと思うんですけどあれブラッド・ピットがあの作っているプラン B っていう会社がねプロデュースしてるって、うん、だからブラッド・ピットは今プロデュースをすごい頑張ってるって、はい、そういう、まあ、黒人系のアフリカ系の少年たちが、
うん
主役の映画とかをたくさんねプロデュースしてるっていうのも、まあ、離婚の話の裏で彼は頑張ってるっていうのもちょっと私はお伝えしたいなと思っております
そうですねブラッド・ピットも頑張ってるムーンライトもこの後ですね日本の方でも公開されるというのでお楽しみにしていただきたいと思います。知らないことが多かったな。マイシネマヒストリー今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにあまり知られていなかったアカデミー賞のお話をお伺いしました。津田さんには来週も登場していただいてまたいろんなお話をお伺いしたいと思います。津田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東宝宣伝室の宮原雅治さんをお迎えしました。宮原さんこんばんは。
こんばんは、宮原と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
早速ですけども宮原さん今夜ご紹介いただける作品は何という作品でしょうか。
はい、チアダン女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話という長いタイトルの、
はい
映画になります。
チアダン女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話。ということはこれ実話ということですか。
実話ですね。実際に2009年に、うん、あの福井県立福井商業高等学校というところのチアリーダー部ジェッツっていうのがあるんですけども、
はい、
そこが実際に全米チアダンス選手権大会で優勝した話に基づいて、これが映画化がなりました。
チアダンスでその本番の全米で優勝するってすごい話ですよね。
そうですね。当時結構あの福井県の北陸の方ではニュースになっておりまして、うん、でそこから、この映画を作っていこうというところが、企画に上がりたっていうところから始まってますね。
わあ、じゃあまあ高校の部活動でもう青春をこう詰め込んだような映画になってると思うんですけど、
はい、
それをこう表現している素敵な俳優さんたちはどんな方が出られてるんですか。
ですね、主演に広瀬すずさん。
もう絶 対キラッキラですよね。
キラッキラしてました
ねえ。
実際にあの先日あの USJ のイベントで、うん、あのお越しいただいた時にですね、
はい、
お会いしたんですけども、もうこのキャラクターとあの友永光という主役の、うん、こと同じように天真爛漫で素敵な女性でしたね。
いやもうなんだろう、眩しいほどの笑顔っていうイメージが ねありますよね。もうなんか目が離せないというような、
は
い、
そうですね。
チア団となったら、はい、まあ一人ではできないので、はい、たくさん出ていらっしゃると思うんですけど、あとはどんな方が出られてるんですか、はい、
他にですね中条あやみさんだったりとか
好きめっちゃ可愛いですよね。
めちゃめちゃ可愛かったですね。
わあ、ええー、な。会うたんですか、会うたんですか。
会いました実は
羨ましい、羨ましいな。他どんな方が出られてます？
他にですね、うん、あの顧問の先生として、はい、あの天海祐希さんが出演されてます。
これなんかそこで天海祐希さんの名前が出るとかなり厳しい顧問の先生のイメージがあるんですけど、
はい、いや実際にあの劇中ではすごい厳しい先生で、
うん、
あの女子高生たちもすごい泣かされてましたね
でも実際、日本のその福井県の女子高生がアメリカで、全米で優勝するっていうことは実際の、実話の話でも先生が結構厳しくって力強かったんですか？
そうなんですよ。実際にもあの福井県の方にあの五十嵐先生という先生がいまして、うん、
はい、
その方があのチアダンス部を、全米に連れて行ったという、実際にいる方をモデルにしていますね。
その実際のその五十嵐先生が教えてた学校のチアダンス部っていうのは、はい、最初からすごい強かったんですか？
いやそんなに強くはなかったみたいなんですけども、うん、五十嵐先生が来たことによって徐々に強くなっていったと伺ってますね。
へー、じゃあこの映画のチア団でも言ったらその広瀬すずちゃんとか中条あやみちゃんとかっていうのはチア団初経験ですよね。
そうですね、ご本人たちも言ってたんですけども、もともとそんなにダンスが得意な方ではなかったり体が硬い方なので、
うん、
実際にやりながら徐々に上手くなっていったと伺っています。
じゃあ本当に部活動のように一生懸命取り組んで、
そうですね、
その成長過程なんかも映画で見れると
思います。
感じですかね、はい。改めて、ストーリーと見どころなど教えていただけますか？
はい、広瀬すずさん演じる、友永光が、高校に入学するとこが始まるんですけども、
はい、
チアダンスを始めるきっかけとしては全米で優勝したいとかではなく、
うん、
ただ同じ中学の憧れの男の子を応援したいがためだけにチアダンス部に入ってしまったんですが
なるほどね、サッカー部のすごい憧れの同級生を応援している部活動があるから、
は
い、そこで頑張れ頑張れって
応援しやりたいから入ったんですけど、
はい、
実際入ってみると鬼教師の天海祐希さんが来て、そこから全然思ってた高校生活と違う厳しい部活に励む高校生活を送ることになりますね。
なかなかのスパルタな感じに思い描いていた、
はい、
何々くん頑張れっていうのからガラッと変わるわけですね。
そうです。
その中でその女の子たちのこう友情とか、
はい、
いろんなことが描かれるんですか？
そうですね、友情あり、うん、まあ、同じセンターを目指すというところで、
はい、
ライバル同士でもあり、
あ、そっか、やっぱチア団の中でもスポットライトが当たる場所が、
そうですね、やはりセンターというところは、うん、一番の輝かしいところなの場所なので、
うん、
そこを目指す人もいれば目指さずみんなで楽しくすればいいじゃないのというスタンスの人もいて、その中で喧嘩もしたりとか。
確かにね、その部活動とかそのグループでやるとか団体競技っていうのはみんなの気持ちがこう同じぐらい熱くならないと大きな成功には導かれないというか達成しなかったりしますもんね。
そうですね。
あ、なんかちょっと懐かしい世界観というのもありますけど、
はい、
これね、宮原さん的にこのチア団、はい、女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話というこの映画を見て、
はい、
なんかここがグッときたとかここが良かったみたいな見どころありました？
やっぱりですね、その 誰しも何かしらに頑張った経験ってあると思うんですよ、
うん、
なのでまあできないことからまあできっこないと言われてる目標に向かって頑張ってる姿っていうのはやっぱり何かしら感じることがありますし、
うん、
まあスポーツにしろ勉強にしろまあお仕事にしろ何でもいいと思うんですけども頑張ってきたことがある人には必ず何か感じる作品だと思ってます。
うーん、そうだね。なんかラジオお聞きの皆さんもね、はあ、毎日疲れたなと思っていながらマックス頑張ったかなと思うとちょっと自分の胸がチクッとするようなね、はい、こととかがあるかもしれないですけれども、もう全身全霊で青春をかけて頑張っている、そして結果を出した実話というのがまたすごいですよね。
そうですね、やっぱりその実話っていうところを劇場で直に感じてほしいなと思ってます、う
ん、はい、これ笑った泣いたぶったまげた青春感動ミラクルストーリー本当の話と書いていますけど、笑いもそしてちょっとほろりもある感じですか。
はい、笑いもあり涙あり、もう最終的にはもう泣けると思います。
あ、そうなんですね、
はい、
それは見てる人間が泣けるのは自分たちもチア団の一員になったような感動なのか、いわゆるオリンピックとか、
はい、
スポーツ競技見るとすごい熱くなったり感動したりして泣くじゃないですか、
はい、
そういうのに近いですか。
いろんな視点があると思うんですよ、
うん、
自分の今見ている時の年代にもよると思うんですけど、
はい、
天海祐希演じる顧問の先生視点であったりとか、
うん、
実際に競技をやってる広瀬すずさん視点だったりとか、
はい、
あとはさっきおっしゃられてたオリンピックとかスポーツを見て熱くなる気持ちとか、
うん、
いろんな視点があると思うので、さまざまないろんな世代の人に楽しんでいただけると思います。
はい、ぜひとも先週感動ミラクルストーリー、そして本当の話というところでね、大きな感動を覚えると思いますので、皆さんチアダン、女子高生がチアダンスで全部制覇しちゃった本当の話、劇場でお楽しみいただきたいと思います。劇場の上映情報は、どんな風になってますでしょうか。はい、
全国東方系にて、3月11日土曜日より公開いたします。
はい、皆さん劇場に足を運んでいただきたいんですけど、なんと今日は宮原さんにこのチア団のとても可愛いプレゼントを持ってきていただきました。どんなプレゼントですか。
はい、チア団ポンポンヘアゴムという商品になるんですけども、
はい、
トリコロールカラーポンポンがついたヘアゴムになります。
はい、ものすごく可愛い、もうチア団の一員になれそうなヘアゴムをですね3名様にいただきましたので、男性の方でも全然いいですよぜひとも、
そうですね、
はい、応募していただきたいと思います。チア団のポンポンヘアゴム3名様の応募方法はこの後エンディングのプレゼント情報の方でお伝えしたいと思いますので、お楽しみに。先読みシネマ情報、本日は東方宣伝室の宮原雅治さんにとってもキラキラした映画チア団をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。